愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は社会競争学部設置準備室准教授渡辺博正先生にご出演いただき、来年4月に設置される新学部社会競争学部の環境デザイン学科について伺います。渡辺先生は愛媛大学に来年4月新しく誕生します社会競争学部の環境デザイン学科環境サステナビリティコースに就任予定だそうですが、この環境デザイン学科という学科はどういったことを目指す学科になりますでしょうか。
そうですね、環境と一口に言いましても、はい、地形とか土壌ですとかそういったことの自然環境がまず一つ、
はい、
でもう一つは社会環境と言いまして、どちらかというとイメージしやすいのは都市的な環境だと思うんですけども、
はい、
そういった2つのことを、学びます。
環境デザイン学科の中には2つ、
はいはい、
環境サステナビリティコースと地域デザイン防災コース、
はい、
これ2つ合わせて環境デザイン、
そうです、はい、
の中でも先生は環境サステナビリティコースを担当されるそうですが、
はい、
このコースは主にどういったことを、
こちらの方は自然環境の方を主に学びます、
はい、
で自然環境のことを調べる、で自然環境のことをまあ管理すると、
うん、
で自然環境を活用するといったこういったことを柱にしながら、その環境とどうやって持続的に利用していくかということを学びます。
フィールドワークなどもいろいろ考えられているようですね、
はい、そうですね、先生方によってフィールドワークの形は違うと思うんですけども、
はい、
基本的にはやはりおそらく自然環境あふれるような農山村に入って、まあ、そこで自然的な環境のことを中心に調べながら人との生活との関わりですとか、そういったことを調べるというフィールドワークになるかと思います。
でこちらも国内だけではなくて海外に出ていくようなこともあると、
はいはい、そうですね、はい、
このサステナビリティコースなんですけれども、どういったことが学べるコースになりますか。
はい、社会競争学というとあれですけども、
はい、
いわゆる普通の、学問的な分野で言えば私は地理学ですし、
はい、
あとは地質学で生態学で環境経済学で環境政策学地球環境学といった形になります。
かなり多岐に渡りますね、
そうですね、はい、なのでいわゆる自然環境に関わるような、
はい、
学問の方た、学問を専攻する方たちが、まあ、集まって、コースを形成しているという形です。
中にはジオパークですとか、はい、愛媛にも西予市にジオパークございますけれど、あと植物を使った環境浄化ですとか、
は
い
はい、
いろいろな学びがあるそうですが、
はい、
その中でも渡辺先生は自然環境利用、
はい、
こちらをされるそうですけれども、はい、これはどういったテーマにどういったことを学んでいかれる予定でしょうか。
そうですね、都市に住んでいる方たちはそう実感しないかもしれませんけども、はい、やっぱ農山村に住んでいると自然環境を利用して生活するというのが、はい、基本になっていますので、例えば山林を利用したり田んぼなんかもそうですよね、もともとおそらく斜面だったところを切り開いて棚田を作ったりとか、
はい、
そういった環境を改変しながら人間というのはやはり生活を成り立たせてきていますの で,、
はい、
でその歴史的なプロセスもそうですし、うん、そうした自然環境を利用した、なりわいですとか生活のあり方が今現在どうなっているかということを調べたりします、
うん、作られてきた歴史っていうのは多分学ぶことができると思うんですけども、はい、これをどう守っていくかになるとまたこれ一つ問題が出てくるんじゃないかなと思うんですが、
そうなんですね、
愛
媛なんかも棚田って非常に多いですけども、はい、棚田っていうのはやはり見た目は非常に美しいですけども、はい、あそこで田んぼをやるというのは非常に大変でして、
はい、
そこの辻褄合わせというかそのバランスをどうやって取っていくかというのは一つ課題になっていくかと思いますけども、そういったことを、学んだりします。
うん、
社会競争学部の一つの特徴がこれは、環境デザイン学科に関わらないんですけども、
はい、
地上で学んだことを外で生かす、うん、で外で学んできたことをまた地上に帰ってもう一回再確認する、その繰り返しでいきますので、外と机の上との往還を通じていろいろ学んでいくという形です。
環境デザインと聞くと、
はいはい、
すごくこうおしゃれで綺麗なイメージですけれども、
はい、
実際やるのはこう足を運んで、
はい、
本当に何かこう泥臭いようなこともやりながら、
はい、
その地域のことを知っていくという学問なんですね、
はい、そうですね、はい、
いいですね、
はい、フィールドワークは基本的に泥臭いものですので、
はい、部屋に閉じこもって机の上だけではやっぱりわからないことが多いですよね、
はいはい、やはりその私の学生の頃もなんかもそうでしたけど、
はい、
教科書を読んでてもやっぱりわからないですね、うん、でも教科書で載ってたようなことを外に出て実感すると、
はい、
あこういうことだったのかと、ね、っていうのがわかる、ね、でそれをまた繰り返しですよね、
あそういう繰り返しなんですね、
う
ん
はい、で外で学んできてこれは何だろうっていうことを帰ってきて教科書開いてみると載ってるって、はい、そのやっぱり繰り返しですよね、わかるっていうのはやっぱり教科書だけではわからないこと、外で見ただけではわからないことをクロスオーバーさせながら学びを進めていくという形ですね。
それがこうイコールでつながったときはね、嬉しいというかピンときて、
そうですね、あこれだったのか、
それだったのか
これだったのかっていう、うん、その、体験をやっぱり多く入ってくるような学生さんには提供したいですね、
はい、もうそれが増えるごとに本当にもう一つ一つ学生さんたち成長していくんでしょうね、
う
ん、
そうですね、はい、
先生が担当する授業なんですけれども、専門力育成科目の中の地理情報システム学、これまた地理情報システム GIS、 なんか秘密機関のような感じですけどこれどういった学問ですか先生。
GIS っていうのは実は地理情報システムっていう訳すのと、
はい、
地理情報科学サイエンスって訳す方もいらっしゃって、
はいはい、
地理情報科学といった場合は学問分野になりますけど、私の場合は地理情報システムという形で、はい、手法としての GIS を、うん、学びます、
はい、あの GPS はなんとなくこう、はい、馴染みが出てきたんですけど、はいはいはい、GIS という言葉に馴染みがなくても、はい、どういったものに使われているかと聞くと、はい、すごく身近ですよね。
おそらく全員持ってますね。
なんで
おじいちゃんでも持ってるんです
、ね、何ちょっと待ってくださいよ。
持ってるというか、まあ、それを必ずどこかで手に触ったりしてるはずですね。
具体的に言うとどういったものに活用されますか。
携帯電話なんか。
携帯電話、
はい、スマホなんか今当たり前になってきましたから皆さんそうですけども、はい、スマホに入ってるようなマップソフトですとか、
はい、
地図ソフトですとか、はい、ああいうのは地理情報システムの一部と言っても過言ではないと。
よくここからどこまで行きたいって言った時に、はい、最短距離とか、はい、車で2時間とか出ますよね、
はいはい、
あれそうですか。
あれはいわゆる GIS ですよね。
あれですよ皆さん使ったことある方、私もよく探しますけど、はい、大体どのくらいかかるのかなとか、はい、時間が、
はい、あと一番身近なのはおそらくカーナビですね。
あの GPS は自分がどの場所にいるかっていう、はい、ポジショニングですよね、
はい、
で, ね、
はい、
でそれと組み合わせて GIS はもっと地図的な、
そうですね、はい、
ものを見せてくれる、
はい、そうですね、はい、GIS っていうのはいろいろな情報を地図上で、はい、重ねてそれを串刺しにして分析することで初めて意味があるんです。例えば、
はい、
ハザードマップとかありますよね、はい、南海トラフで皆さんのお手元にご家庭に必ず配られてると思いますけども、はい、あれもいわゆる GIS で作られてて、例えば基礎的なマップに、
はい、
この2番町のここには何人住んでますっていう情報がまず1枚あると。でその上にもし南海トラフが起こったらこれぐらいの津波が来ますよっていう情報を重ねると、2番町のこれぐらいの人たちが、まあ、2番町に津波来るのかな、分かんないですけども、あのこれぐらいの人たちが被害を受ける可能性がありますよ、はい、というような情報をが分析できますね、うん、それが GIS の特徴ですね。いろんな地域に関わる情報を、まあ、そうですね、レイヤーのように重ねていって、
はい、
で上から串刺しにして見ていくというのが GIS の一つの特徴です。
じゃあもう地形もそうですし、はい、人工的なものも、
はいはい、
その場に建てる例えば商業的な建物であったり、はい、そういったいろいろな情報が GIS を作り出しているという、
そうですね、そういう情報を分析できるシステムということですね。
はあ、なるほど。
なので今自然っていう話をおっしゃいましたけども、もちろんこれ GIS っていうのはいわゆる文系的な情報、理系的な情報全然関わりませんので、自然的な情報も突っ込んで人文的な情報、人口とかの情報も突っ込んで、それをいろいろ分離融合的に分析できるというソフトです、ね、
なのであの災害の被害想定、はい、あのどのくらいの方に被害が及ぶかっていうようなものも、はい、こう GIS を活用して導き出している、
は
い、
そうですね、あれも地形的な、
はい、
標高何メートルですとか、
はい、
っていうのを一つのデータですね、
うん、
元データにして、でそこにどれぐらいの高さの津波が来たらここまで浸水しますよっていう情報を重ねて、あとはそういうところにどれぐらいの人が住んでますよっていう情報を重ねて、うん、初めてあのハザードマップが出るっていう形ですね。
あのその GIS っていうのはもともとは軍事目的で開発されたシステムだということですけど、
はい、そうです、私が教科書的に学んだのはそのアメリカで、はい、まあ、軍事目的ですね。軍事なんてもちろんどこに拠点を置いて でどのように作戦を立てるかっていうのは非常に重要ですので、そういったものところから始まったんですけども、でそれが民間に再利用される形で、今に至っているという形ですね。
今でこそ本当にもう身近で、はい、もう私たちがこう手のひらで操作するようなことになっていますけれども、はいはい、以前にその民間でまずその GIS を活用したと言われているのが、あの私たちも知っている、
はい、M の
いや
マクドナルドですね。
マクドナルドはどういうことで利用したんですか。
その店舗を出すときに、はい、やたらめったら適当に出すというわけではなくて、はい、マクドナルドはここにどれぐらいの人が住んでて、どういうような道路が走ってて、どれぐらいの交通量があってみたいなところを、地域の状況を GIS で俯瞰した上で、ここにマクドナルドを建てるとどれぐらいの人が集まるだろうということで、店舗立地戦略を作ったって。
なるほど、うん、もう利用客を見込んでというか、そうですね、無駄なところに建てるよりは、はい、しっかりと利用客が見込めるところに店舗を作っていくっていう、はい、
そうですね。でさらに例えばマクドナルド以外にも、ロッテリアとかいろいろあるじゃないですか、はい、ああいうところと、まあ、重ならない、競合しないようにと。
すごい GIS、 いろんな情報が本当重なってるんですね、
は
い、
だから GIS の中では例えばその店舗立地っていう部分でいくと、マクドナルドのレイヤーがあって、フレッシュネスバーガーのレイヤーがあってとか、そういったものを重ねていくと、はい、ここにはちょっと
そうか
出てないぞみたいな地域があると、やっぱそこは一つの候補地になってきますよね、うん、
確かに競合店がいっぱいあるところに出しても、はいはい、ちょっと食い合いになりますよね。
そうですね、コンビニなんかは今、まあ、間違いなくそういうのを使ってると思
います。へえ、 GIS すごいなと、はい、覚えておきます、はい、もう先生のお話を聞いていても、これから本当に重要になって、もますます活用される分野だろうなと思いますけど、若い人たちなんかもっとこれを中心に学んでいくようになるんじゃないですか。
そう、もう皆さん携帯で慣れてますので、普段使ってるじゃんこれっていう感じで、もうすんなり入ってこれると
思う。もう興味がね、はい、もともとありますからね、
はいはい、
そんな学生さんへ、はい、そして今から愛媛大学社会競争学を目指そうという高校生の皆さん、中学生の皆さんにメッセージをお願いできますか。
は
い、
社会競争学部は先ほども言いましたけども、やはりフィールドワークとインターンシップがその学びの中心になっています。でインターンシップとフィールドワークというのは、外の人とですね関わらないとできない、はい、活動ですので、外の自分以外の誰かと共に、語ったり行動しながら何か一つのことを成し遂げていくということに、まあ、興味がある、もしくはそういった共同ですね、人と付き合ったり人と何か協力しながら一つのことを成し遂げていきたいっていう学生さんですね、そういう人たちを、歓迎しますので、皆様お待ちしております。
聞けば聞くほどやりがいはあるし、将来いろんなことにこう活用できそうな期待が持てる社会競争学部、はい、たくさんの皆さんに注目していただきたいですね、はい、先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部准教授丹野康彦先生にお話を伺います。お楽しみに。